昨日は動画配信で元旦の礼拝を守りましたけれども、こうして街道で礼拝を行うのは今年今日が初めてでありますので、本当にこのようにしてコロナ禍の中でも街道で礼拝ができることを感謝したいと思います。今日は出エジプト記、また詩編ですね、の中から、新しい年を迎えるにあたって、私たちは何を信じて、またどのように歩んでいかなければならないのかということを学びたいと思っています。先ほど出エジプト記とともに詩編を読んでいただきましたが、その聖書の箇所は詩編の聖書の箇所の背景になっているのが、今日学びます出エジプト記であることをご理解いただきたいと思います。出エジプト記の第12章を読んでいただきましたけれども、この時からですね、約500年前、すなわち紀元前2000年頃に一人の人物がおりました。アブラハムという人であります。彼はイスラエルの先祖ということができると思います。彼が創世記の15章に書いてありますけれども、神様の約束の地に移ってきた時に、神様が彼と契約を結ばれたことが記されています。主はイスラエルの先祖アブラハムと契約を結ばれました。主はアブラハムに言われました。あなたはこのことをよく知っておきなさい。あなたの子孫は自分たちのものでない地で寄留者となり、400年の間奴隷となって苦しめられる。しかし彼らが奴隷として仕えるその国を私は裁く。その後彼らは多くの財産とともにそこから出てくる。創世記15章13節と14節であります。ここに記されているように、実はこの神様が出エジプトの500年以上前にアブラハムに言われたこの言葉がそのまま成就したわけです。あなたの子孫は自分たちのものでない地で寄留者となる。イスラエル民族はイスラエルの地から離れてエジプトで約400年の間奴隷となって苦しめられました。しかし神様は彼らが奴隷として仕えるその国、すなわちエジプトを私は裁く。そしてその後彼らは多くの財産とともにそこから出てくるというこの言葉が実現いたしました。出エジプト記の3章、そのままお聞きになっていただいて結構ですけれども、このように記されています。神様はモーセという人物を選んで、そしてこの出エジプトの、リーダーとして指導者として立てられました。このように語っています。私はエジプトにいる私の民の苦しみを確かに見、追い立てる者たちの前での彼らの叫びを聞いた。私は彼らの痛みを確かに知っている。私はエジプトにいる私の民の苦しみを確かに見た。追い立てる者たちの前での彼らの叫びを確かに聞いた。私は彼らの痛みを確かに知っていると、おっしゃいました。 この、出エジプト記の3章の7節にある言葉ですけれども、私は彼らの痛みを確かに知っているというこの知るというこの言葉ですけれども、これはですね、ただ知識として知っているとか情報として知っているとかそういう意味ではなくて、その、人格的というか本当に、心の底から、神様はこのイスラエルの人たちの嘆き、叫び、痛みをご自分の痛みとして、しっかりと受け止めて知っているという意味であります。神様は上から見て、ただイスラエルの民が苦しんでいるのを見て、苦しんでいるなと思っているわけではないんです。そうではなくて、本当に彼らの中にあって、彼らの叫びや痛み、それを身近に身をもって神様はそれをご自分の痛みとして受け止めておられるということであります。新約聖書のヘブル人への手紙の4章の14節から16節に、こういう言葉があります。そのままお聞きいただきたいと思います。さて私たちには諸々の天を通られた神の子イエスという偉大な大祭司がおられるのですから、信仰の告白を固く保とうではありませんか。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯しませんでしたが、すべての点において私たちと同じように試みに遭われたのです。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか、とヘブル人への手紙の著者は語っています。神様はやがて、この出エジプトの時から1500年後に、その一人子イエス・キリストをこの世に人としてお送りになり、このイエス様が十字架にかかって、私たちの罪を負ってくださる とともに、様々な試練を私たちと同じようにイエス様はお受けになった。なので私たちの弱さに同情できない方ではありません。それなのに、それなので私たちは大胆にこのイエス・キリストのところに行って、私たちはこの大祭司に近づこうではないかと、告白しようではないかと進めているわけです。私たちがさまざまな試練に、昨年あったと思います。またこの年も願わくはそのような、苦しみやまた試練がないようにと願いますけれども、でもそれは避けることはできないというふうに思います。でも神様はその私たちの苦しみや痛みを確かに知っておられるお方であります。そしてイエス・キリストによって私たちに、その試練の中で希望を持つことができる、また癒しが与えられる、その道を備えられたお方であります。神様はこの出エジプトのところに帰りますが、モーセに今よけ、私はあなたをファラオのもとに使わす、私の民イスラエルの子らを エジプトから導き出せと命じます。この命令に従ってモーセと彼の兄アロンはエジプトのファラオと対決いたします。神様は様々な災害をエジプトに下され、そして痛めつけられるわけですけれども、エジプトのファラオは心を固くなにしてイスラエルを解放しようとしませんでした。しかし最後に、出エジプト記の12章以降に書いてありますけれども、エジプトの長男を、殺すという形で誠に悲惨な試練をお与えになります。で、神様はその日を、その月をあなた方の月の始まりとし、これをあなた方の年の最初の月とせよと出エジプト記の12章の1節から語っておられます。この最初の月は、イスラエルの暦では2、3の月と言われている時であります。神様がこの民に、イスラエルの民に命じられたのは、家族ごとに羊を用意して、そしてそれをほぐって、その血を取って、そして羊を、食べなさいと、まあ、これが過ぎ越しの食事であります。そしてその羊の血を、家々の、この自分のイスラエルの家の、日本の門柱と、カモイに、塗らなければならないと。そしてその夜、肉を焼いて、種なしパンと苦い野菜ですねを添えて食べなければならないと命じられました。その後が、先ほど読んでいただいた聖書の箇所であります。そしてその夜、主はエジプトに裁きを下される。しかし主はカモイと門中にある地を見たら、主はその戸口を過ぎ越すということで、イスラエルの民を裁くことはなさらなかった。それでこの過ぎ越しの祭りというふうに言われているわけです。真夜中になった時、主はエジプトの地のすべての長子を、王座についているファラオの長子から地下牢にいる捕虜の長子に至るまで、また家畜のウイゴまでも皆撃たれた。この裁きによってファラオはようやくモーセとアロンを呼び寄せて、イスラエルの人たちがエジプトを脱出することを許します。エジプト人はイスラエルの民をせき立てて、その地から出ていくように迫りました。人々が、我々は皆死んでしまうと言ったからである。それでイスラエルの民は、パン種、まあ、イースト菌を入れない、パン種を入れないままの生地を取って、これにこね鉢を衣服に包んで肩に担いで、そして、まあ、急遽旅立ったわけであります。イスラエルの子らはモーセの言葉を通りに行って、エジプトに銀の飾り、金の飾り、そして衣服を求めました。主はエジプトのがこの民に、イスラエルの民に好意を持つようにされたので、エジプト人は彼らの求めを聞き入れた。こうして彼らはエジプトから剥ぎ取ったと書いてあります。これはひどいじゃないかというふうに思われる方がいるかもしれませんが、実はイスラエルの民は 400年間奴隷として働いて正当な報酬をもらっていなかったわけです。その報酬なく、こき使われてきたわけです。ですからこの出エジプトの時に彼らはその銀の飾り金の飾り衣服を求めたわけですね。そしてエジプトの民はこのイスラエルの民にそのようなものを与えたということであります。37節から42節を見ますと、イスラエルの子らはラメセスというところからスコテに向かって旅立ちました。地図を持っておられる方は地図を見るとよくわかるんですが、ラメセスというところから、この今のイスラエルに行くのには、なんて言うんでしょう、こちらのちょっと見てくださいね、ラメセスからこういう、手で言えば右上の方向に向かって行けば最短距離なんです。しかし彼らはむしろこの東南の方に南の方に下っていきました。そして彼らはこのあと約40年間アラノを旅していくわけです。イスラエルの子らはラメセスからスコテに向かって旅立ちました。女性また子供を除けば徒歩の少年男子は約60万人もいた。その60万人、おそらく子供やそれからお年寄り、そして女性を加えるならば200万人以上いたんではないかと言われています。そのような人たちがエジプトから脱出していくわけです。これに加えて多くの異邦人、イスラエル人じゃない人たちとから羊や牛などおびただしい数の家畜も彼らと共に登っていったというんですから、本当に大変なことだと思います。さいたま市も100万ちょっと、人口がありますけれども、その2倍近くの人たちが、家畜やこの異邦人たちも連れてですね出ていった。ちょっと想像するを絶する、出エジプトだったと思います。彼らの旅立ちは先ほど申し上げましたように突然のことでありましたので、食料の準備もできず彼らは種なしパンを焼いて食べていきました。イスラエルの子らがエジプトに滞在していた期間は430年であった。アブラハムには400年というふうに言っていますが、430年間、その430年が終わったちょうどその日に主の軍団が、すなわちイスラエルの民がエジプトを出たわけです。それは彼らをエジプトの地から導き出すために主がネズの番をされた夜であったと書いてあります。私は、神様はもちろん睡眠をとる必要はないお方だと思いますけれども、このイスラエルの民がこのエジプトから出ていくときに神様はネズの番をされたとあります。詩篇の121編 をお読みしたいと思います。そこにはこう書いてあります。私は山に向かって目を上げる。私の助けはどこから来るのか。私の助けは主から来る。天地を作られた方から。主はあなたの足をよろけさせず、あなたを守る方はまどろむこともない。見よ、イスラエルを守る方はまどろむこともなく眠ることもない。主はあなたを守る方、主はあなたの 右手を覆う影、昼も日があなたを打つことはなく、夜も月があなたを打つことはない。主はすべての災いからあなたを守り、あなたの魂を守られる。主はあなたを行くにも帰るにも、今より常しえまでも守られる。これが詩篇121編の約束であります。神様はイスラエルの民、エジプトを脱出する新たなる旅立ちをするこのイスラエルの民が出ていくときに、寝ないでそれを見守り、まあ、彼らを助けたと記されているわけです。まあ、皆さんの中でお子さんがおられる方がいると思います。またお子さんがまだ小さい時に、その子供が熱を出して寝ていたとします。まあ、男性はどうか分かりませんけれども、女性お母さん方はきっと寝ないでその子を看病するに違いないと思うんですね。そのように神様は奴隷であったこのイスラエルの民がエジプトから出ていくときに、寝ないで、彼らを見守った、彼らを助けた、彼らを守ったということであります。私たちのこの年の歩みに対しても、神様は私たちを守ってくださり、寝ないで私たちを守ってくださっているお方であります。それでイスラエルの民はこの出エジプトを記念して、その夜は夜々にわたって主のために寝ずの晩をすると、まあ、そういう習慣があったわけです。私たちのこの年にいろんなことがあるかもしれません。計画通りにいかないことや思いがけない出来事が起こるかもしれません。でも神様はそのすべてをご存知であります。そして神様は私たちに耐えられない試練は与えないと言っているのです。最後に、有名なコリント人への第一の手紙の10章の13節をお読みしたいと思います。パウロがコリントの教会に与えた手紙の一節です。あなた方が経験した試練は皆人の知らないものではありません。あなた方が経験した試練は皆人の知らないものではありません。神は 真実な方です。あなた方を耐えられない試練に合わせることはなさいません。神は真実です、な方です。あなた方を耐えられない試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えていてくださいます。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道をも備えていてくださいます。私たちはこのお言葉を信じて様々な試練、苦しみの中でも神様が寝ずの番をしてくださり、また耐えられない試練には合わせない。そして必ず試練とともにそこから脱出する道も備えてくださっているんだということを信じてですね、歩んでいきたいというふうに思います。ではお祈りをいたします。天の父なる神様、私たちは様々な計画をします。様々なことを祈り、また考えます。希望いたします。でもその通りにならないこともあります。でも神様は最善をなさってくださるお方であります。そして私たちが試練に遭うときに、その試練を自分一人で受ける、また耐えるのではなく、神様が寝ずの番をしてイスラエルの民の脱出を見守ったように、また助けたように、私たちをもその試練の中で見守ってくださり、また試練とともに脱出の道も備えてくださっていることを信じて感謝いたします。どうぞ様々な試練に遭うときに、神様の愛を疑うのではなく、なかなか信じがたいことでありますけれども、その試練は神の真実と神の愛から出ており、必ずそこには意味があるということを信じ、またそこからの脱出の道も神様が備えてくださるということを信じて、日々神様に祈りつつ、また御言葉に信頼しつつ歩むことができますように導いてください。このお祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。